きのラジッチ。
はい、今回もよろしくお願いします。ボリューム25回目になるそうです。はい、5月、ゴールデンウィーク、皆さんどう過ごされてましたかね。ゴールデンウィーク明けて、まあ1週間ちょっと経ったぐらいなんですけど、そう、舞吉は無事にね、4月の末に5周年、デビュー5周年の今年ツアーを無事に終了させて、ゴールデンウィークはかなりゆっくり過ごしてたんですけど、なんかこう気が張っていた気持ちがこう一気に緩んだのか、少し体調崩してしまいまして、今日も少し天気涼しめなんですけど、ものすごい暑い日もあったり、今週も30度くらいになる日もあるみたいで、まだ天気がこうはっきりしない日も多いんですけど、どう過ごされてましたかね。ゴールデンウィークは少しこう友達とご飯食べに行ったりとか、こう遠出は結構したいなと思ってたんですけど、今年はやっぱね、人出がいつもよりも増えると思ってね、何もせずはい、結局ゆっくりしてただけになっちゃったんですけど、ゴールデンウィーク明けからもね、少しお仕事が詰まっていたので、いきなりこう体を叩き起こされた感じではい、毎日は過ごしております。今日のメッセージも、5周年のツアーお疲れ様でしたっていうメッセージが多くいただけて嬉しいです。皆さんも一緒にね、参加してくれた方も含めて、みんなでお疲れ様って感じなんですけど、はい、今日はそんな話をメインにラジオ進めていけたらいいなと思っております。はい、番組では皆様のメッセージ常に募集しています。テーマをね、ちょっと決め忘れちゃったの時もあったみたいなんですけど、はい、毎月メッセージくれる方ありがとうございます。今回は海外からもね、メッセージいただきました。ありがとうございます。あ、お腹今日いっぱいなりそう、すいません、もうちょっとグーってなってます、すいません。はい、でメールの宛先はサイトから、またはハッシュタグラジキチなどなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは伊藤真由紀のラジキチ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メルキチ。では皆様からいただいたメッセージを読んでいきます。あー、ペンネームなんて読むんだろう。海外からのメッセージなんですが、
これはでも私も読めないんですよね。
読めないね。メッセージだけでいっか、
まあ、そうですね、
すいません。ちょっと頑張って訳していただいたので日本語で読ませていただきます。4月21から23での台湾の撮影会に参加しました。舞吉さんの感想、台湾のファンとの出会いがどんな感じだったか知りたいです。また台湾に行く機会があれば、どんな料理を食べてみたいですか。台湾のファンにも一言お願いします。シェシェそう、向こうに行く前まで話せた向こうの言葉は、まあシェシェ、あと自分の芸名イートゥンウーシェって言うんですけど、それしか話せなかったんですけど、そう、印象に残っているエピソードとか、まず向こうの方は日本語を聞き取れる方が結構多くて、なんとなく雰囲気でなんて言ってるのかは理解できる方が多かったので、すごくコミュニケーションがスムーズにいくことが多かったです。こちらが言ってることは分かるんだけど、返答がうまくできないっていう感じなんですけど、まあ常に通訳さん挟んでの会話だったんですけど、すごく意思疎通がね、初めて の, あのイベン海外イベントにしてはすごい意思疎通取れてたなっていう印象でした。それがね、すごいびっくりしました。あと台湾に行く機会、そうですね、少しずつここ最近 情報解禁、出演される女優さんの情報解禁がまあされてるんですけど、私も一応8月にまたね台湾に行く機会がありますね。食べたいものか、日本にもあるディンタイフォンっていう中華料理屋さん、ディンタイフォン、この間台湾に行く前に初めて友達とたまたま食べに行って、すごく美味しくて、そう、友達がディンタイフォン好きって言ってて、私知らなかったんですけど、ものすごい美味しくて、台湾にもねディンタイフォンたくさんあるみたいで、よく出前を持ってきてもらったんですけど、そこのねトリュフ小籠包が私はすっごい美味しくて、よく毎日食べてたのを覚えてます。あのイベントの裏でトリュフ小籠包ばっかり食べてました。でも全体的にこう意外とあっさりしてる味付けの食べ物が多くて、ついついこう量が進んじゃうっていうか、こうまだいけるまだいけるみたいな感じで、お腹パンパンになっても結構食べちゃってましたね。そう、台湾料理で食べたいのは、でもやっぱり今井吉は辛いもの好きなんで、火鍋も台湾に行った初日にあの食べさせてもらったんですけど、もっともっと辛いのを食べてみたいかな。はい、台湾のファンの方、こうすごくこうまっすぐにこう愛を伝えてくれる優しい方がたくさんいらっしゃった印象なので、また8月に会えるのすっごく楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。たくさんこう撮影会でも毎日たくさん盛り上げてくださいとお願いしといたので、多分大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いてペンネームマイキチラブさん、ありがとう。アニバーサリーツアーお疲れ様でした。東京しか参加できなかったけど楽しかったです。プレゼントも渡せてよかった。マイキチのためにアモドを選んだつもりですが、気に入ってくれたら嬉しいです。これからも応援してます。体調には気をつけて頑張ってね。ハートたくさんで送ってくれました、ありがとう。はい、この方ね、オフ会でメガネを3つもプレゼントしていただいたんですよ。そう、ブラウン、ブラック、1個レッドのね赤いメガネをプレゼントしてくれて、どれもデザインが全然違くてね、まあ、カラーもなんですけど、すごい気に入ってます、愛用してます、ありがとうございます、嬉しい。続いてペンネームまさちゃん、メキシ海外進出おめでとう。今度は東北にも進出してください。東北で進出したばっかりなんですけど、すいません、北海道に、札幌に、え、札幌って東北だよね、東北、あ、東北って言い方ではないのか、うん、まだね、今年を決める際に仙台に行くか札幌に行くかすごい迷ったんですけど、まあ、初めてこの間札幌に行かせてもらったので、もし次行く機会があったら仙台に行って、まあ、美味しいもの食べたいなと思ってます。ありがとう。続いてペンネームさすらいのカーボーイさん、ありがとう。約1ヶ月半に及ぶアニバーサリーツアー、初の海外イベント本当にお疲れ様。今年で行われたイベント、台湾の撮影会、印象に残ったエピソードや美味しかった食べ物、感動したこと、ちょっとしたハプニングなどあれば教えてください。そうですね、さあ、初めに台湾に行く前にこう注意事項として、トイレにね紙がないところがあるよって教えてもらったことがあったの。で、実際に行ったら10回中1回ぐらいないなみたいな感じだったんだけど、それはね、あのびっくりしました。そう、あと撮影会プラス別のお仕事も含めての4泊5日間で行かせてもらったんですけど、撮影会はほぼ全て自分の自メイクでやって、他の撮影があった時は、まあ、メイクさんがついてたりつかなかったりしたんですけど、やっぱね、メイクの作り方が日本と全然違うというか、それはね、やっぱお国柄、流行りがあったりなかったり全然違うんだなっていう印象、うん、面白いですよね。そう、向こうの撮影会に来てくださった方限定の写真集を撮影させてもらったんですけど、そのね、こう衣装もこうやっぱり撮影会の衣装もコスプレも ちょっとやっぱりなんか日本のイベントとかコスプレできるのよりかはちょっと雰囲気が違うのが多いかなと思ったのも面白くていいなと思いました。うん、美味しかった食べ物は他には撮影会、連日の撮影会の間一日はファンの方と一緒に一つのテーブルを囲んでお食事する機会が一回あったんですけども、日本からもね二人駆けつけてくれたファンの方がいて、それと現地の台湾の方、それから香港からも遊びに来てくれた2名の方がいて、こう3カ国のねすごいあんまりないですってその台湾の方も言ってて、基本はこうメインは台湾の方ファンの方が多いんですけど、香港と日本からも3カ国の方みんなで机を囲んで結構高級なご飯を食べに行ったんだろうなって感じだったんですけど、すごくね美味しかったのたくさんあったんだけど、ちょっと名前がわからなくて美味しかったですね。そこのご飯はとっても絶品でした。はい、あと火鍋の肝血の塊のお豆腐みたいなの知ってますか？向こうだとすごい割と有名らしいんですけど、火鍋の中に入ってた血の塊お豆腐みたいなやつすごい現地の人は美味しいよって言ってくれてたんですけど、それが私やっぱ勇気が出なくて食べれなくて、でも日本に帰ってきてからその話をすると食べればよかったのにってすごい言われることが多いんで、次に行った時はねそれ挑戦したいなと思います。ちょっとね料理の名前を忘れてしまいました。はい、続いてペンネームクワちゃん、毎日お疲れ様。念願の初眉吉との対面を今年は果たし、すごく幸せな一年になりそうです。眉吉は今一番会ってみた憧れの人とかいますか？もし会えたらその人と何がしてみたい？うん、憧れか。憧れっていうわけではないんだけど、私マツコさんに会ってみたいなっていうのは昔からあります。マツコデラックスさんに、こうなんだろうな、ただただこうお酒飲んで おしゃべりしたいかなうん、会ってみたいマツコさんはい、そんな感じです。無事にね、はい、5周年のツアーが終わって、こうキャンドファンズっていうファンサイトにも書いたんですけど、イベント中はね、イベントで各地方回ってる時はこうアニバーサリーツアーをやってることもなんか忘れて、普通にこうイベントを楽しんでたんですけど、やっぱこう終わってみるとね、マネージャーとも話してたんですけど、1ヶ月前のイベントがものすごいこう昔に感じるというか、1箇所目で大阪行かせてもらったんですけど、こうすんごい濃い2ヶ月間だったんだなと思って、やっぱり恋とあっという間に終わってしまうじゃないですか。あっという間だったんですけど、初めの頃を考えるとものすごく昔に感じるっていう不思議な感覚でしたね。ゴールデンウィーク中はそれこそ写真とか見返したり、皆さんからいただいたプレゼント、オフ会なんか特にねプレゼントもたくさんいただいたんですけど、プレゼントやファンレターとか読み返したりして余韻に浸ってたんですが、もう活動がね6年目になったということで、はい、ちょっと今年はなんかやってみたいことあんまりない中で絞り出して考えてみたんですけど、まずは先月無事に終えられた、まあ、海外でのねイベント撮影会とかすごく楽しくて思い出に残ってるので、まだまだこれからも行ける機会があればやってみたいなっていうのはすごい大きいですね。それから、まあ、また最後のエンディングでもお話しするんですけど、まあ、共演作がね去年から今年にかけて何作か出させてもらってるんですけど、やっぱ他のモデルさんと共演する機会っていうのはたくさん勉強することもあるし、刺激もとってももらえるので、共演でね、まあ、皆さんが喜んでくれる共演作 また撮れたらいいなっていうのもありますね。もちろん自分一人の作品も最近はこうプロデューサーと私も一緒に話したりして、こんなの撮ってみたいよねとか、こんなの面白そうだよねとか、たまにこう撮影の日に話したりもするんですけど、まだまだ私のこう出してないプロフェッショナルな部分はたくさんあると思うので、丸5年経ちましたが、6年目もまだまだみんなをねドキドキさせられる作品たくさん撮っていけると思うので、そこももちろん忘れちゃいけないんですけども、あと SNS は最近はインスタグラムが慣れてきて割と投稿が自分では増えたかなっていう印象なんですけど、やっぱり SNS イベントをこの5年行った中で、やっぱインスタグラムを見て来ましたっていう方が半数ぐらいいらっしゃって、あ、嬉しいなみたいな。始めたのは遅かったんですけど始めてよかったし、告知系はツイッターばっかりになりがちだったんですけど、やっぱそれぞれ見てくれるこうコンテンツが違うってなると、これからももっと頑張らなきゃなっていう気持ちがあります。まあ、数にはとらわれずね、 SNS の更新ももっと作品以外での自分ももっと知ってもらえるように、もっと興味持ってもらえるような SNS のとこも頑張ろうと思う。うん。その中でね、やっぱツイキャスとかインスタライブとか生配信は結構ちょっと最近ご無沙汰なので、そういうのもたまに自分でできるといいなと思ってます。この声でねみんなとつながるこのラジオももちろんすごい大切なんですけど、やっぱこう素で動いてる作品以外の自分、やっぱ生配信とかライブ系はもっと親近感持ってもらえるかなと思うので、そこもねちゃんとやんなきゃなと思ってます。うん。お仕事自体はやっぱり舞吉は写真撮られるのが大好きなので、グラビアのお仕事とかももっともっと増えたらいいなと思ってます。この間撮影会の写真集はもちろん向こうの台湾の方のカメラマンに撮っていただいて、やっぱり雰囲気も全然違うなと思いましたし、スタジオの作り方とか光の作り方とか、なんかそれもすごい興味深いなと思って、いろんな方のに撮ってもらえる、撮ってみたいと思ってもらえるモデルになりたいなと思ったり思わなかったり。そうですね、まとめると新しく挑戦することって本当に一つもないんですけど、それを積み重ねてきた5年間だったので、6年目も地道にこう少しずつ私らしくっていう感じで、そんな感じで考えております。はい。でもこうみんなをびっくりさせるニュースもこう常にあって追いかけてもらえる、ずっとこう目が離せない女優でいたいので、6年目も変わらない私でいるかと思うんですが、見守っていけた、いただけたら嬉しいです。長くなりましたがよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。以上メルキチのコーナーでした。伊藤真由紀のラジキチ、そろそろエンディングのお時間です。はい、今日もは久々にこうちょっとずらずら長くだらだら話してしまったんですけども、先ほどの共演のお話でもありました、今回が第3回目の公開収録を7月2日の日曜日に開催することになりました。そしてゲストに共演作一緒に撮ったゆずりはかれんちゃんをゲストにお呼びして公開収録、実はもう募集は終わって完売ということで、いや今までにないぐらいのスピードで完売したみたいで、とても嬉しく思っております。ありがとうございます。7月ですね、まだちょっと先なんですけども、公開収録楽しみにしててください。結構ねやっぱりラジクロさんの公開収録はやっぱ他のイベントでは あんまりできないようなこう多いので、こうハーレムチェキとかもねなかなかないので、来られる方はぜひ楽しみにしててください。もちろんね、こう共演しての裏話とかもカレンちゃんとたくさんできればなと思ってるので、こう配信ではなく会場限定トークも楽しみにしててくださいね。はい、で私のイベントなんですけども、来月6月頭4日ですね、4日の日曜日に、イメージ DVD の、リリースイベントがあります。こちらも完売したのかな、きっとありがとうございます。楽しみにしててください。こちらは湯女美人という温泉のメインのイメージビデオかな。結構ね、大変な撮影だったんですよ。そう、今年の頭に撮りに行ったんですけどね、結構大変でした。なのでより中身はすごいいいものになってると思うんですけど、温泉と舞吉、はい、イメージ楽しみにしててください。湯女美人ですかね、よろしくお願いします。そちらのイベントも、はい、そんな感じですね。公開収録すごい楽しみだな。うん、カレンちゃんとの絡み見る方も初めてだと思うし、カレンちゃんと初対面の方も結構多いのかなと思ったりするので、たくさん盛り上げてもらえると嬉しいです。何話すかちょっといっぱい考えとこうと思います。それでは伊藤真由紀のラジ吉、本日はここまでです。ここまでのお相手は、お腹を鳴るかな鳴るかなと思ったら鳴りませんでした今日もペコペコな伊藤真由紀がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。